エリ先生の魔法講義室。
この時間は毎回講師の方を呼んで、私たちと生徒の皆さんで一緒に講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいきたいと思っております。引き続き井口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回もですね、井口さんと一緒に講義を進めていく作品は、原作東堂泉、著栗山みどり、イラスト馬越義彦によるお邪魔女ドレミ17サードカモンでございます。こちらの人気作品をどんどん学んでいきたいと思うんですけれども、今週は、作品のイメージ、北村イメージをですね、
いや、わかりやすくいろいろ教えてくれたよ。
超ざっくりな概要を説明してしまったんですけども、ここで、簡単にこの作品についてのことを一応おさらいさせていただきます。
お願いします。
あのお邪魔女ドレミがみんな成長して帰ってきた。
誰
なんかね、高校生のドレミたちがもう一回魔女見習いになってトラブル解決、テレビシリーズからちょっと大人になったドレミたちが登場します。
うん、
っていう感じですね。
ワクワクするよね。
はい、そんなわけで、今回もまずは、現在発売中のお邪魔女ドレミ17サードカモンより、ドラマ CD 聞いてみましょうかね。
はい、
ではどうぞ。
行かないの？
うん、せっかくスイーツハウスまた始めるんだもの。私もいろいろ教わってお手伝いできるようにしたいと思ってきたの。
さすが音符ちゃん、感激っす。
音符ちゃんもいるなら心強いわ。
何を手伝おうかな。
今日は後でマンゴーのタルトの作り方練習するんだよ。
じゃあマンゴー持ってくるわね。
みんな大きくなったけどスイーツ作ってる姿は昔と変わらないわね。
なあ、これで音符が魔女見習いに戻ってくれたら。
そうよ、
ほんと昔と同じになるけど。
残念だけどそれはないと思う。
音符ちゃんが魔女見習いにならないという気持ちはちょっとやそっとじゃ変わりそうにない。
はい、マンゴー、これで足りるかしら。
うん、バッチリだよ。
じゃあ剥いておくわ。それに私が戻っても昔と同じじゃないわ。花ちゃんがいないもの。
魔女界で女王候補の勉強をしていた花ちゃんはなぜか急に悪い子になって、みんなを困らせた挙句後継人の魔女リカをクビにして、魔女ルカを後継人にしたんだ。
そうだよね、
あの頃は花ちゃんがいたのよね。
花ちゃんの野菜嫌いを直すために音符ちゃん大嫌いなピーマン食べたよな。
うん、お母さんが好き嫌いしたらダメって思って必死に食べたわ。
そしたら花ちゃん、かぼちゃの入ったプリンを。
花ちゃん、ほら、おいしいおいしいかぼちゃプリンだよ。
あいしい、あいしい、
って食べてくれたんだよね。プリン大好きやったもんな。
給食室のプリン全部食べちゃったことあったわね。
あれは参ったよ。ほんま、花ちゃんどうしてるやろ。
元気かな。
魔女界のみんなを困らせてないといいけど。
花に何かあれば魔女ルカが報告してくる約束じゃ。今は魔女ルカが後見人だからな。
頼りのないのは達者な証拠よ。
ララおばあさんみたい。
おば、まあ失礼ね、魔女ルカじゃるまいし。
なんじゃと、わしがおばあさんだというのか。わしはおばあさんじゃなくはないか。
ねえ、今日はこれから花ちゃんが好きだったかぼちゃプリン作らない？
あら、
そりゃいい。
でもかぼちゃないで。
じゃあマンゴープリンを作ろうよ。
私大好きよ。
ももちゃん、作り方教えて。
じゃあね。
こうして魔法堂はスイーツハウスとして再スタートすることになったんだ。またまた忙しくなりそうな予感。
ということでドラマ CD より1パートを一部ねお聞きいただきましたけれども、はい、やっぱり相変わらずあの人気を博している音符ちゃんがオーラ出てますね、
うん、音符ちゃん登場しましたな、
はい、
かわいい、
言いたい今これちょっと、はい、いろんなね、
いろんな話が
待って待って、うん、ではですね、あのここからはこの作品のことをよく知っている、うん、担当教員の方に、この作品についてもっと教えてもらおうと思っています、うん、どんな出方するのかなごめん
ワクワク
前だよって言ってどうなのかな、まあ、それでは担当教員の方どうぞ。
名前だよ
なんでちょっとささやきボスみたいな
ありがとうございました
。すいません、
はい、担当教員の名前先生です。よろしくお願いします。
いきなり本当に申し訳
ない、普通でいいかな
普通でよかったです、ごめんなさい、私が笑いました。
萌えキャラ登場でしたよ、は
い、めっちゃ嫌なんですよ、
はい、はい、まあそんなわけでですね、担当教員の名前先生に、うん、このおじゃまじょドレミ17サードカモンのことをいろいろ伺っていこうと思うんですけれども、
よろしくお願いします。
私も前回ちょっと私視点で、まあ、こういう作品やでみたいな熱い当時のちょっと思い出を振り返りつつ言っちゃってたんですけど、はい、改めましてあの名前先生の方からまずあの今回の、このおじゃまじょドレミ17サードカモン、はい、こちらのシリーズはどんなストーリーになっているかちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。
ですね、はい、まずこの企画自体が、うん、講談社ラノベ文庫立ち上げの時にやっぱり目玉の作品が作りたい、うん、で、まあ、誰もが知ってて知名度があって、うんうん、かつ読んだことがないやつっていうのをこう一生懸命考えたんですね、うんうん、でも講談社に移ってきたばっかり、別の会社から来たばっかりなので、うんうん、講談社でしかできないことをやろうと、うんうん、でいろいろ企画を考えて、うん、ラノベ島工作とかも考えたんですけど、
それも見たいけどは
でまあ、仮面ライダーとかね、うんはい、いろいろ講談社がずっとやってきた企画があるので、その中で、まあ、東映アニメーションさんと話してる中で、じゃあおじゃまじょドレミ小学校卒業で終わったけれども、うん、彼女たちのその後はどうだろうと、うん、いう話になった時に、うん、あそれだと、
うん
でまあ、ただ、うん、卒業してすぐの中学生は、まあ、ちょっと生っぽい、うん、やっぱり一番青春はね、うん、高校生じゃないかと、でいろんな事件があって高校になってまた集まってくるって、そのドラマも含めて、うん、
運命を感じる感じ、ねうん、いいですね。
また今回もその、まあ、16歳17歳らしい、問題がドレミたちの周りにあるみたいな、そ う,、ねはい、そういうところでも結構現代としてあの共感できるような、ありそうな事件もたくさんあるんですかね。
ドレミのコンセプトって、うんまあ、今やってる魔法少女シリーズと違って、うん、敵を倒して終わりっていうことではなく、うん、魔法を使って日常のみんなが抱えてる問題、いじめであったりとか、うんまあ、病気のお母さんがいるとか、うん、そういった人たちをこう救うっていうのがコンセプトだったので、うんまあ、今回も直接ね敵が出てくるとかいうのではなく、うん、本当にあのネットでいじめにあってる、葉月ちゃんがいたりとかですね、うん、でなんだか葉月ちゃんに至っては、はいお父さんの授業が失敗し、
そこに行ってるんだ、
もうバーヤがもうそうなんですよ、バーヤが身を引いてね、あの家を捨てなきゃいけないみたいなところを、
大変な
これがまたテレビシリーズからだいぶ飛んで、もう荒波に揉まれてるんですね。
ドレミたちがみんなで知恵と力を合わせて魔法でなんとか解決するっていう、結構泣ける話も今出てきてますよね。
おちょまちょドレミはでも本当に泣けるっていうところとか、あったかいハートフルなストーリーが当時がやっぱり人気だったから、
なるほど、ね
まあ、そこはやっぱ引き継いでくれていくのも、はい、当時のファンからしてもすごい嬉しい、
うん、もう本当に、ね、小説を書いてるのがずっとシリーズの脚本を書いてた栗山さんなので、うんはいはい、もう60近いお年の方なんですけど、もう原稿を読むともう高校生のまんまドレミが動いてるんで、
すごい
なと思いますね。
ですね、
ワクワクするね、早く、うん、なんか読んでほしいね、みんなにもしっかり、
う
ん、
これ広い層でね本当に、まあね、大人の方たち、私もそうだけど、うん、その当時の人もそうだし、今 の,、うん、あの高校生のみんなにも読んでもらいたい ねやっぱりね、
うん
たりしますけれども、まあ、そんなわけでですね、うんうんこの作品の、まあ、主人公たちは、まあ、ドレミちゃんたちですけれども、うんうんまあ、今回16歳17歳というところで、うん、なんかあのどうやら新キャラ、花ちゃんの双子の妹ゆめちゃん
を
初登場の新キャラがいるっていう、
へここに来て新キャラが
小説で初登場になります。
女王
様って誕生した時に必ず双子で生まれるっていう設定がございまして、でここにいるゆめちゃんも、うん、あゆめちゃん花ちゃんも、うん、当然どこかに双子の妹がいるということを聞かされて、必死になってそれを探すと、
それ 生魔法堂にやってくる
そうなんです。
へ
っていうところもあったり、うんうんうん、まあキャラクターとかのそのさっきもねちょっと、うん、なんで私がねうーん痛いって言ってたやつがあったんですけど、うんうん、ドラマ CD 聞きながらね、うん、ちょっとね名前先生がちょっと先にフライングで
教えて
もらったりとかするんですけどやっぱ音符ちゃんの存在っていうのはでかいですよね、はい、やっぱり
あの1巻2巻3巻と比べてですね、はいうん、音符ちゃんの顔が急に絵が大きくなってるのは
そう
やっぱり人気
惜しまれ
これだけ人気なのかこんなにも
そうしたりするんですけど本当にあのこの表紙がみんなすごい可愛いんですけどこれ表紙の法則みたいのなんかあるんですかね、
はい、ありがとうございます聞いてもらってあの一巻からですね一巻はあのドレミが指を1本突き出してるんですけど
二
巻は葉月は指が2本
ただの V サインかと思ってた、
はい、そうです三巻は愛子ちゃんが指3本ですね、これやってるんですけど、あの誰も気づいてくれない
だってこれ普通にごめんなさい私クレームじゃないんですけどピースだと思うもん
あ本当だピースと1位だもんね
あいこちゃんそうそう
一生懸命頑張ってたんですけど誰も気づいてくれない
まさか
でも、はい、開き直って、おんぷちゃんからは割とアップ目であ
、はい、あ、もうオープンちゃんからはじゃあもう数字関係な
しそうなんですそうなんです頑張りたかったんです僕も
キャラクター推しで、
はい、
そうなんだでもその作戦がもっと大々的に分かってたらみんな惜しまれてもう一回やってよっていう声も上がるかもしれないですよ
ですね
もしかしたら、
ね、そこでですね、はい、今日は皆様にお願いがはい、
ほうほうほうございまして、
音符ちゃんの表紙が来てその後、はいはい、ももちゃんの表紙が来てですね、はい最新刊が花ちゃんの表紙が来まして、はい次に夏にですね、うんさらに最新刊今度はおじゃまじょドレミ18
大人になるぞまた、
はい、なるんですけれども、はい、表紙はですね、ドレミの妹の、はい春風ポップ
ポップちゃん、
はい、ポップちゃん、はい、中学生になりました
ほう
ピンクい髪の子だ、
ポップちゃんは魔女見習いにはならない、うん
ならない、
はい、ですから中学生の制服のまんま表紙の絵を、うんこれから東映アニメーションさんに発注しなきゃいけないんですけれども
どうするかってことですね、
はいはい、ぜひ
ポージングポージング
そうですぜひ
重大
これは
これ今後の私たちの東映アニメーションさんとの付き合いに関わってきます
よしなんだろうなんか A ちゃん写真の時に よくやるポーズとか
ないそんな
ちょっと まずはそういうところからはい、行くよ。はい、チーズ、カシ
ャ。何
それダメ、それダメ、もうやってるから。
やっぱり、ね、反復横跳びでブレてる。
ダメ
だ。でもさ、一応さ、多分目玉の一つになるのは、うん、要は今まで全部みんな魔女見習いたちが表紙を飾ってきたところで、ねうん、魔女見習いではない人が表紙を飾るっていうところは大きいよ。
いいところに。
ポージングもそうだけどポップちゃん自体が、まあ、ドレミちゃんらしいその快活な笑顔がもうあの象徴的ですけど、うんうんうん、
かわいいよね、
ま、た私一個は、
はい、
あのドレミが一巻だったじゃないですか、はい、
そうだね1位ってやってる
ドレミと背中合わせっていうか並べた時にあの対象の反対向きであ の1じゃなくてもいいけど やってちょっと兄弟感というかもう面白いから、まあ、なんつうんです
かね確かになんかこうみんな向き的にはねそういうあれはなかったね並べた時に、う
ん
う
ん、なんかカップリングをちょっと意識しても面白いかもとか
さすがですね
すごい、
まあ、一見解ですよね一ファンから
素晴らしい素晴らしい
なんかそうそうそうみんな単独だったりはするけど、うんうんまあ、このシリーズを見てくれてる人はあ今回はポップちゃん妹なんだっていうことで多分思ってくれる人もいると思うから、うんうんうん、
背中合わせはすごくいい
とかもね、
うんうん、
あちょっとあの距離とかもレイアウトもちょっと同じぐらいの感じのアングルっていうか
背景もちょっと似た感じにしてみたの、うん
ね、
面白い、
はい、とかはどうですかね、はい、とか、まあ、一案ですけどね、はい、ゆうかちも言ってきゃないと
いつでこの後あのそのほっぺに手を当て
るでも背中合わせでもねおじいちゃんがイエイってやってて、うん、こうやって向きやってても、う
ん、でも元気な子なんだもんね、
まあ、でも元気なこともあるけど、うん、でもねなんか可愛い感じの印象はねやっぱりあるから、ね、ドレミちゃんよりもよりそのなんかキュートっぽいところはあるじゃないですか、
うん、やっぱりこの音符ちゃんを始めそうですけど、うん、アップの方がいいんですか、
うん、そうか CD と一緒よ声優さんの
引きよりも
引きよりでよりの井口の CD の方が、
うん、
売れたかな、
どうなのかなアニメ版かな、
アニメ版かな、アニメ版だろうね、うん、なんかポップちゃんだからポンって跳ねてるポップちゃんみたいな、
あでもそういうのも
跳ねてるみたいなのも ね、
か
わいい、
確かに。でもドレミの子たちってみんなそのあれですよね、魔法使う時もそうですけど、うんうん、本当に跳ねてるイメージ強いですよね、そういうなんか、うん、跳ね感はいいかもしれないよね、あでもちょっと楽しみですね、私
じゃあ夏発売の文庫を見ていただいて、どちらの案が採用されたのか、はい、楽しみに。
でも全然違
うそれだよね、結果多分どれ、ね、どっちでもない、
ね、でもその時にもあのこっちの方の番組でもね、もうぜひ大々的にちょっと取り上げて確認しましょう、
気になる、
やっぱり井口より勝ちたいな、やっぱりいい世代としてはな、なるほど、はい、ということで皆さんもぜひぜひ、うん、新刊の方も楽しみにしていてください。さあということで、お時間も来てしまっていますので、うん、最後に、担当教員の名前さんから、うんうん、まあ、ちょっと最後に皆さんにメッセージというか、この作品の推しだったりとか、うんうん、最後にちょっとコメントいただいてもよろしいでしょうか。
はい、最初に番組放送してから約15年経ちましたけども、彼女たちは相変わらず、非常に元気です、うん、いよいよ進路を決める時になりました、うん、将来の夢もみんな考えてます、うん、ドレミちゃんもですね、ようやく17になって学校の先生になりたいという夢がやっと出てきました、うん、さあところがそう素直にね、うん、うまくいきませんけれども、うん、ぜひ、どんな問題があってどう彼女たちが解決するのか、うん、ぜひ楽しみにしていただければと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回は担当教員の名前さんに、お邪魔女ドレミ17サード関門についてお話を伺ってきました。
先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔女ドレミシリーズ最新刊お邪魔女ドレミ17サードカモンは現在講談社ラノベ文庫よりドラマ CD 付き限定版通常版ともに好評発売中です。作品についての詳しい情報は公式サイトをご確認ください。
以上エリ先生の魔法講義室でした。